聖書を一箇所をお読みいたします。旧約聖書イザヤ書46章3節4節。体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれたものよ。あなた方が年をとっても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ。背負って救い出す。本日はこの箇所より、与えられた人生を感謝する、与えられた人生を感謝すると題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日こうして吉田裕子姉妹、藤井みどり姉妹をお迎えして、共に幸いな敬老感謝音楽礼拝を捧げていきますことを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたもう、私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。今日私たち一人一人をこの礼拝へと招いてくださり、心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事を今あなたの御前に下ろして、この時あなたの御声だけを聞き取ることができますように、助け導いていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊く主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。今日は敬老感謝礼拝ということで、イザヤ書46章の御言葉を選ばせていただきました。この聖書の言葉は、この世界すべてを創造され、すべての命を作られた神が、私たちのことを生まれる前から、母親の体内にいる時から、年老いて白髪になる時まで背負い続けてくださっていると教えています。年老いても変わることのない神の愛、どんな時も見放すことなく共にいてくださる神の無条件の愛が、私たちに一人一人に注がれていると、この御言葉は教えています。私たちは皆年を重ねます。命ある限り体は必ず老いていきます。肌のお手入れなどして見かけを若く保ったり、足腰を鍛えてなるべく健康を維持したりすることはできたとしても、老いること自体を免れることはできません。老い方には個人差がありますが、誰しも体が衰え、これまでできていたことがだんだんとできなくなっていきます。私ももうすぐ50歳になりますけれども、最近は老眼が進みつつありますし、20代の頃と違って徹夜で仕事することなどはできなくなりました。そのような変化に合わせて、その中で生活するように工夫しています。老いは病ではありませんから、回復を願うものではなく受け止めるべきものです。紀元前1世紀に生きたキケロというローマの哲学者が、老年についてという著書の中でこのように述べています。年老いた者は若い頃の体力を願うべきではない。老年者が若い頃の体力を望むことは、若者がライオンやクマのような力を欲しがるようなものだ。そうではなく、老いというものを受け入れ、若い時のように活発には動けなくても、培われた思慮や見識によって社会に貢献すべきである。このように述べています。 エリクソンという発達心理学の礎を築いた学者は、人間の発達を乳児期、幼児期、学童期、青年期、少年期、老年期などの段階に分け、それぞれの発達段階において達成すべき課題があると説いていますが、老年期には人生を統合するという大切な課題があると述べています。老年期には人生を統合するという大切な課題がある。人生を統合する、そのためには与えられた人生のすべてを感謝すること、あの人でもこの人でもなく自分が自分として生まれてきたことを受け止め、悲しかったことや辛かったことも自分の人生の大切な部分として受け止めるということが必要とされます。教会で撮っております100万人の福音というこのキリスト教の雑誌があるのですけれども、このキリスト教の月刊誌の今月号では老いの恵みという特集が組まれておりまして、ご高齢の方々を対象に実施したアンケートの回答が紹介されていました。それはあなたにとっての老いとはというテーマで、3つの質問に次のような答えが寄せられていました。問1、あなたは自分の老いを感じたときはいつですか。あなたは自分の老いを感じたときはいつですか。人の名前が出てこないとき、買い物リストを玄関に忘れたとき、機敏に動けなくなった、体力が衰え長時間の外出がしんどくなった、体のあちこちが痛む、記憶力が衰え違う事柄を同時にできなくなった。それからこれはユーモアのある方の回答のようですが、白内障の手術をして洗面所の鏡に老人がいるのを発見したとき、次の、そうですね、私自身のことで言えば、自分の老いを感じたとき、まだそれはね、それほど老いではいないですけれども、最近は床屋で散髪してもらったときにですね、床に落ちた自分の髪の毛がほとんどグレーだったのを見てですね、老いを感じました。二つ目の質問は、どんな時に老いを辛く感じますか？どんな時に老いを辛く感じますか？登山が好きだったのにできなくなった。収入が減り、生活の不安がある。体力や記憶力の衰え。一生付き合っていかざるを得ない病が辛い。このような回答が寄せられていました。三つ目の質問は、老いの中で見つけた気づかされた恵みはありますか？老いの中で見つけた気づかされた恵みはありますか？毎日朝起きて今日も生かされていると思うようになった。時間ができて好きなことができるようになった。結果を見て、まあこんなもんでしょと思えるようになった。名誉心、物質的な欲に左右されることが少なくなり、余分なものに目を向けずにシンプルに生きれるようになった。体力がなくなり、自分が本当にやりたいこと、やらねばならないことに集中できるようになった。自分が弱くなって初めて、この世の弱者と呼ばれる方々の大変さが身に染み、祈れるようになった。自分で頑張れなくなり、そのままで愛してくださる神の愛を感じるようになった。いかがでしょうか？皆さんにも思い当たるものや同感できることがあったでしょうか？それからこの雑誌の記事によりますと、老後の 3K と呼ばれるものがあるそうで、老後の 3K と呼ばれるものがあるそうで、それは老年の方々が抱える健康、経済、孤独の三大不安のことだそうです。長生きは祝福でもありますが、いろいろな体の不調や記憶力の低下、生活の不安、 そして大切な家族や親しかった仲間たちとのお別れなど、寂しい思いも経験することになります。でもアンケートの回答にもあったように、むしろ老いることでこだわりが減って気持ちにゆとりができることもありますし、体が弱ることで弱い方のことをいたわり、思いやるようにされることもあります。でもどのように老いていくかは、その人の心によるところが大きいように思います。ある人は年とともにだんだん恨みがましくなり、またある人は年を取るにつれて喜びや感謝が増していきます。年を置いたことや自分の境遇を嘆いて過ごすのか、それとも変えることのできない物事を受け入れ、いろいろなことに感謝を覚えて過ごすのか、それによって老後の幸せは大きく変わると言えるでしょう。それでは聖書は老いについてどのように教えているでしょうか。週報の裏ページに聖書の言葉を載せておきましたので、ご覧いただければと思います。彼らは年老いてもなお実を実らせ、青々と生い茂ります。白髪は栄えの冠、それは正義の道に見出される。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。聖書は、老いの日々を孤独のうちに虚しく過ぎゆく時間であるとは教えていません。忙しく働いていた時には、目を留めていなかった大切なことが見えるようになる。神の愛に結ばれているなら、体は衰えても心は成長し続け、喜びにあふれ充実した日々を過ごすことができる。穏やかな心で人々に接し、愛と希望を分かち合うことができるようになると聖書は教えているのです。旧約聖書の伝道者の書は、すべてのことに時があると教えています。生まれるに時があり、死ぬのに時があり、植えるのに時があり、植えたものを抜くのに時がある。泣くのに時があり、笑うのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。そして神のなさることはすべて時にかなって美しいと教えています。私たちが若い時も、年老いた時も、喜びの時も、悲しみの時も、すべては神の御手の中にあり、時にかなって美しいのです。そしてイザヤ書の43章4節に告げられていますように、こちらは、年間聖句として週報の表紙に載せてありますけれども、イザヤ書の43章4節には、神の目に私たち一人一人の存在は高価で尊いと教えられています。私の目にあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。神様の目に私たち一人一人の存在は高価で尊いと教えられています。たとえ私たちの目に明日が喜びも希望もないように、明日が喜びも希望もないもののように見えたとしても、私たちが孤独や生きづらさを抱えていたとしても、変わることのない神の愛は私たちに注がれているのです。この神の愛に結ばれて生きる者は、感謝と喜びを持って歩み、自分の憂いや悲しみも皆、この神に任せて生きていくことができるのです。最初に読みましたイザヤ書46章の御言葉をもう一度読んでみたいと思います。週報の内側の、右上に載せてありますけれども、体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれたものよ。 あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ、背負って救い出す。この御言葉には、変わることのない神の愛、無条件の神の愛が表されています。体が弱り、若い頃のように活発に動けなくても、人のため、社会のために貢献できなくても、また、いろいろな弱さを覚えるときも、私たちを作られた神は、私たち一人一人をあるがままに愛してくださっているのです。皆さんもご存知、皆さんも聞いたことがおありではないかと思いますけれども、キリスト教の結婚式では、健やかなるときも、やめるときも、止めるときも、貧しきときも、何時これを愛することを誓いますかという問いがなされ、新郎新婦が、はい、誓いますと答えて、神と人々の前で誓約をいたします。健やかなる時も、やめる時も、止める時も、貧しき時も、何時これを愛するか。これは、どんな状況の中でも見放すことなく、愛し続けてくださる神の愛に基づいて交わされる誓約です。気まぐれな人間の愛ではなく、無条件の変わることのない神の愛に結ばれてこそ、私たちは健やかなる時も病む時も、変わらぬ愛で相手を愛することができるのです。しかし、この世界には私たちを脅かす悪の力、命の尊厳を踏みにじる罪の力があります。罪のもたらす破壊と悲惨が私たちの心にも影を落としています。残虐な戦争、弱い者を顧みない無慈悲や無関心、自分さえ良ければという貪欲や自己執心、怒りや恨みの連鎖、そうした私たちの社会に蔓延する悪しき力が、私たちの心に悲しみや深い傷をもたらすのです。今年の8月頃だったでしょうか、テレビのドキュメンタリーで、戦争から戻ってきた父親が飲んだくれになり、家庭内暴力がひどかったため、戦後も心に深い傷を負って苦しんできた方々のことが取り上げられていました。その父親が他界した今も、大きめの物音に恐怖を覚えるなど、癒しがたい心の傷を抱えており、結婚して幸せな家庭を築くことを望めなかった、と苦しい胸の内が語られていました。私たちが生きている社会には、こうした負の連鎖が残っているということを教えられます。虐待を受けて育った人が、自分の子供を虐待してしまうなど、痛ましい事件の背景には、加害者の辛い生い立ちや深い心の傷があることがほとんどです。悪が悪を生み、罪が罪をもたらす。私たちもこの社会にはびこる悪の影響をそれぞれに受けているのです。その罪の影響を受けて、私たちのうちにも恨みや憎しみを抱いたり、あるいは他の人を妬んだりする思いがあったりするわけです。この罪の連鎖から私たちは解放され、癒される必要があるのです。そのためにこの世界に来てくださったのが、神の一人子であるイエス・キリストです。神の子イエスは人となられ、私たちの代わりに罪の呪いをその身に受けて、十字架にかかって、贖いの死を遂げてくださり、蘇られて罪と死に勝利してくださったのです。神は、罪の支配に苦しむ私たちを憐れんで、御子イエスを救い主として与えてくださいました。このイエスを神が使わされた救い主と信じる者は、誰でも罪の許しを受け、永遠の命を与えられると聖書は約束しています。イエス・キリストの十字架と復活は呪いを祝福に変えました。 イエスこそは神の愛の完全な現れであり、神の憐れみそのもの、神がどんな時も私たちと共にいてくださる印です。このイエスにあって、私たちの憂いは喜びに、嘆きは賛美に変えられるのです。神が私たちと共にいてくださり、私たちを担って歩いてくださる。これこそが私たちに与えられた最大の祝福です。この祝福、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すものは何もないと聖書は教えています。私たちは神の愛に結ばれて与えられた自分の人生を感謝して、日々喜びに満たされて歩むものでありたいと思います。そして神の愛に結ばれ、感謝と喜びを持って生きる私たちを通して、神の祝福と慰めが私たちと共に生きるお一人お一人に広がっていくことを心から祈り求めてまいりたいと思います。お祈りをいたします。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。一人子のイエス・キリストをお与えになるほどに私たちを愛してくださっています。天の父なる神様、あなたの聖なるお名前をあがめます。与えられた御言葉を感謝いたします。私たちがあなたから与えられている人生を感謝し、心から喜び、また慰めと希望に満たされて歩むことができますように、どうぞ助け導いてください。様々な心の傷や悩み、また弱さを覚えるときも、変わらぬあなたの愛が私たち一人一人に注がれていること、どんな時にもあなたが私たちと共に歩んでくださっていること、私たちを担っていてくださっていることを覚えて歩むことができますように、祝福してください。そして私たちがあなたの愛に結ばれて感謝を持って喜びを持って歩む中で、あなたの祝福と慰めがこの世界全体に広がっていきますようにお願いいたします。御言葉を感謝してイエス・キリストの名前でお祈りいたします。アーメン。